ここからは視聴者様からの好評ですからね、この番組、このコーナー、はい、このコーナー今日好評なんで、はい、視聴者様からのお悩み相談コーナーに移っていきたいと思います。今回もまたですね、質問箱にて投稿いただきました。では島口さん、視聴者様からの質問を読んでください。
はい、いきまーす、はい、24歳女性の方からの相談です、
はい、
ある男性に告白されました、
うん、
告白された時は、うん、前に好きだった男性の方が頭に残っており、
うん、
お返事を保留にしてしまいました。その後、はい、デートはしたのですが、うん、気持ちは変わらないということをお伝えしました。
前の男性がね、
はい、でも、うん、だんだんと、うん、彼と接しているうちに、うん、優しさに触れ、うん、前の人のことも乗り越えられそうだったので、
はい、
彼に前向きなお返事をしようと思っていたところ、うん、それまでほぼ毎日していた LINE が来なくなってしまいました。病気とか入院とか、うん、そういうことではなさそうです。
はい、
彼と同じ会社で働く友達から聞きました。
あ、なんか共通の知り合いがいる感じですね。
そうみたいですね、
はいはいはい、
で興味がなくなってフェードアウトのつもりで連絡をよこさないという心理は分かります、う
ん、はい、
ただ、
うん、
とても優しく、
うん、
誠実だと思っていた方なので、
はい、
突然連絡が来なくなったことにちょっと混乱しています。
はい、
突然連絡を取らなくなるということは、
はい、
興味がなくなった、他に好きな人ができたなどの心理しかないのでしょうか。
うん、
他に考えることがあれば教えてください。よろしくお願いします。
はいはい、
以上です。これそうですね、まあ、僕が思うに
男性側からね、
男性側のこれは目線なんですけど、はいはい、まあそうですね、告白された時は前に好きだった男性の方が頭に残っており、
はいはいはい、
お返事を保留にしてしまいました、
はい、
でここで男性は諦めてると思うんですよ、
ね、
この恋は。
うん、保留って何なんですかね、もう少し待ってくださいみたいな感じなんですかね。
と言いつつ振られたんかなと僕だったら思っちゃいます。
そうですね、はい、そうですね、うん、なんかまあその片思いだったのか元彼だったのかは分からないんですけど、前好きだった人をまあ引きずっている時に、
うんうんうん、
まあ、この彼に告白されたという話じゃないですか、
はい、
で、まあ、彼は頑張ったと思うんですよね、そのデートしたって言ってるんで、はい、うん、なんか自分を向いてもらいたいと、その過去の男の人よりも今の自分を見てほしいという気持ち全開でめちゃくちゃ頑張ったと思うんですよね。
そうだよね、うんうん、
でもあの気持ちは変わらないって言われたわけですよね、
うん、
もうそうしたらもう自分の中でもう、あ、もうこれ以上はできないな、これ以上自分ができることはないなって感じたはずなんですよね。
そうそうそうそう、うん、
だから、まあ、この相談者さん何でしたっけ、
24歳女性の方、
24歳女性、
うん、
興味がなくなったのか他に好きな人がいたのか、
うん、
そういう心理なのでしょうか、他にあるんでしょうかって言ってるんですけど、いやもう終わったんですよ多分この彼の中ではね。
そうです、あの男性からすると、
うん、
まあこの恋は終わったからこれ以上しつこくしない方が、まあ相手のためかなと思ったと思うんですよ。
そうなんですね、うん、なんかちょっと逆に苦しめたくない、好きな人を苦しめたくないじゃないですか、やっぱり、うん、
だこれ以上何かすると今度逆にストーカーみたいに思われても嫌だし、相手に嫌な思いをさせるかもしれないし、
ね、苦しめたくないですからね。
そうだから、まあそうですね、すごい、まあ、優しい男性だったんだなと僕なんかは思いますね。
そうですね、そうですね、
ただ、まあ、ここで話を終わらせたら意味がないので、
はいはいはい、
まあ、この女性の方が今後この彼と、もし、この彼と付き合いたいと思うんだったらどうするかっていうことを考えなきゃいけないと思うんですよ。
そうですね、ドリームラッシュなんでね、
そう、で本田さんはどう思う？
なんで私にこのタイミングで振る？
いや、これは女性の立場だから
ですか。
この男はもう諦めてるわけで、
はいはいはい、
だけど、まあ多分好きだからデートとかしてたと思うから、
そうです、ね、
気はあると思うんですよ、まだ残ってると思うんですよ、
はいはいはいはい、
でここから突破口を開こうと、どういうふうにすれば、
なんかもう、まあ、これ私の考え方なんですけど、まあ、結構 この彼となら乗り越えられそうっていう話はまあ分かるんですけど、その考えに至るまでのいきさつが、まあ、結構自己都合なところもあるん、
まあ、そうだよね
と思うんですよね。ごめんね、きついこと言ってしまって、全然悪いことじゃないんだけどね、恋愛ってそういうものなんで全然悪いとかじゃないんですけど、なんで、あの、うまくいこうとか、もう付き合おうっていうのをゴールにするんじゃなくて、まあ、結末は分からないけども、自分を出し切るっていう風に私は思ってきますね。なんで、なんて言うんですかね、自分じゃちょっとうまく言えないですけど、あの時はちょっと自分のことしか考えられなかったけど、今は あなたの気持ちが分かりますと、
だから今度は、自分が相手の男性の方に振り向いてもらう立場になるってことだよね。
そうそうそう、
で振り向いてくれてうまくいくかどうか分かんないですけど、まず自己アピールが大事かなと思いますね。
そうですね、今までこの彼が相当頑張って相当アクションしてくれたと思うので、次は自分がその彼のことが気になるんであれば、今度はこの相談者の女の子からアクションを起こしてほしいなと。
そうだよね、
もう素直な気持ちでいいんじゃないですか。もうその時はその前の男の人でちょっといっぱいだったんだけども、今はあなたの優しさが気づいたと、素直にそれを言えばいいと思います。
はい、
って言われたら嬉しいですかね。男の人って挽回できそうなんですかね、特に決まった人が今いないんであれば。
まあ複雑な気持ちもあると思うけど、でも嬉しいと思います。やっぱりその前に付き合ってたというか好きだった男性のことをどのように断ち切ったのかは教えてもらいたいかな、そこははっきりしてもらいたいかな。
そうなんですか。多分それって結構メンタル的なとこだと思うんですけどね。
いや、結局これでなんか自分はダメだと思ったと思うから、ここをやっぱりクリアしてほしいなと。
あ、なるほど ね、
まあ、話だけでもいいんで、
はいはいはいはいはいはい、で
もう前好きだった人のことは完全に、まあ、断ち切れたのでっていうことを前提としてくれたらいいかなと思います。
そうですね、そうですね、まあ、何にしても叶わなかった恋だと思うんですよね、その前好きだった人っていうのは。なんで今を大切にしてほしいかなと思いますね。そうじゃないとね、本当に今自分を向いてくれる人を失ってから今そういう気持ちになっちゃってると思うので、
だから逆に言うと今がチャンスかもしれないよね。
そうね、そうね、まあ、これがちょっと日にち経っちゃう、勇気出せずに日にちが経っちゃってタイミングを逃すと、もうなかなか自分の気持ちが逆に言えなくなっちゃう。
そう、 にその男性の方も他に好きな人ができるかもしれないし、
できますよね、素敵な人ならね、
う
ん、
そう、
また積極的に自分から気持ちをどんどん言っていくタイプじゃないですか、この男性って。
そうだよね、うん、だから、まあ、そうだよね、まあ、まずは自分から
まずは自分から
アピールしてください、
してください、アクションを起こしてくださいということです。応援してます、はい、頑張ってください、
頑張ってください。
はい、ではですね、この音楽が流れたということはですね、最後に癒しのコーナーに移っていきたいと思います。名付けて島口さんの肩もみインフォメーションのコーナーです。島口さん、肩こりはどうですか普段？前回あると言っておりましたが、
いや肩こりすごいですね。
どういう時に感じるんですか？なんかやっぱり机に向かってこうガリガリ書いてる時に、同じ姿勢だからちょっとい
やもうなんか
痛いなみたいな、
もう痛すぎて分かんないっていうのか、
痛すぎて分かんない、
硬すぎて分からないというか。
あ、本当ですか、うん、私結構握力自信ある。
あーでも前回の肩もみはかなり効いたんですけど
はい
はい
ということです、
はい、
あの日々あの執筆活動ね、はい、あの励む島口さんの肩を本田が1分間肩もみしたいと思います。島口さんは揉まれながらインフォメーションをしていきます。何をインフォメーションするかと言いますと、前回にわかさんのご紹介いただきました、新馬45号さんを、今回は最終回ですね、
はい、
飾りたいと思います、はい、ではそちら移ります。
はい、
せーので、
島口ホラサイの肩もみインフォメーションのコーナーです。今日のインフォメーションは前回のにわかさんからの友達の輪にあるご紹介で、新馬45号様の漫画嘘つき女の本当の声をご紹介していきます。主人公の神崎月子ちゃんは22歳の OL さんで、その月の名前の通り神秘的な美人で、オフィスでも高嶺の花の存在です。会社で一万円のイケメンが食事に誘っても誰も月子ちゃんとはお付き合いできません。なぜか、それは月子ちゃんはすでに心に決めた男性がいるのです。ちゃっかり同棲までしています。しかしその同棲相手の正体とは等身大のフィギュアです。どういうことか、つまり月子ちゃんには二次元大好きオタク女子で、フィギュアはハイリ様というアニメキャラです。月子ちゃんはこのフィギュアのハイリ様におはようからお休みの挨拶はもちろん、日々の出来事や悩み事まで全て打ち明ける本当に心からのパートナーなのでした。一方その問題のハイリ様は最初はただの人形なのですが、毎日毎日月子ちゃんから話しかけられるうちにだんだんと心を持つようになりました。そして人形ではなく生身の人間になって月子ちゃんと関わりたいという願うようになりました。これだけでもとっても面白そうなストーリーですが、この続きはぜひネットでご覧ください。ご紹介の作品は無料漫画ジョイでご覧いただけますが、まずはツイッターで新馬45号と検索してください。神様の神に 葉っぱの葉という、そして数字の45号です。ご紹介の嘘つき女の本当の恋の他にも短編集幸せの結末ライン漫画インディーズではラブレターという純愛ものを発表しておられますが、なんとこのラブレターの主人公も神崎月子、そうです、嘘つき女の本当の恋の神崎月子ちゃんの高校生のバージョンです。月子ちゃんの恋の相手はなんとハイリ先生です。ハイリ先生にラブレターを送り続けるストーリーなのですが、テストの答案用紙の隅っこに先生へのメッセージを送っているのです。最初のラブレターは、先生、私のことどう思いますか？ですが、答案用紙が返されても返事はありません。2回目のラブレターはいつか私も先生から丸をもらえますか？ですが、またしても返事はありません。ラブレターに気づいていないのかなと自問自答するも、廊下で会うハイリ先生には困ったように苦笑いするのを見て、月子ちゃんは最後のラブレターを送るのです。先生、今まで困らせてごめんなさい、最後にします。これを見たハイリ先生はどうするのか、続きはぜひ LINE 漫画インディーズでご覧ください。こちらの作品は純愛要素高めですよ。今回のカトメインフォメーションはシンバ45号様でした。ぜひぜひご覧ください。以上です。
普通なんだ。はい、ありがとうございました。2回目なんですけれども、率直な感想を一言お願いします。本田のもみほぐしはいかがでしたでしょうか？
いやー、聞きましたね本田さんに悶絶が足らないと怒られました
いや怒ってない。
頑張って読んだんだけど
この肩もみインフォメーションはですね、刺繍がこんなんか なんとかワークっていう、あの刺繍が趣味のリオンちゃんが肩こりに悩んでいたことからパッと で思いついたコーナーなんですよね、
はい、
でそこから次々と友達を紹介していくコーナーでもあったんですが、そのスタート地点が初回がね、
はい、
島口さんだったんですよね。毎回ご紹介文というか作品の見どころを書いた原稿っていうのは私が作らせていただいてはいたんですけれども、私きちんとね、こう作品を紹介できていたんかなっていうちょっと不安が今でも残っていまして、
はい、
なんでなんていうんですかね、あの自分の作品を紹介されるっていうのはどんな気持ちで聞いてくださってるんですかってことを聞きたいんですよ。
まあ、まず最初に自分の作品が客観的に見てっていうのは自分ではわからないじゃないですか。でそれをまあ漫画とかは書いたことのない本田さんが、
はいはいはい、
まあその漫画を書いてない人が、
はい、
まあ、どういうふうに見るのかなっていうのがまず一つあって、
はい、
まあ、それをどう紹介するのかなとか聞くと、
はいはいはいはい、
ああなんかこんな見方があったんだとか、なんか自分で気づかないことを気づかされたような、
はい、
うん、なんかすごい新鮮で上手に解説できていたと思います。
ありがとうございます。私言わせてないですよね、
はい、言わせてないです僕の言葉で言ってますはい
ありがとうございます。
はい、
はい、ですね、そうなんです、質問箱でね、ドリームラッシュがちょっと一旦終わりますよっていう風なことを告知してから、
はい、
肩もみインフォメーション終わってしまうんですかっていう質問箱をいただいたんですけど、それは、はい、ちょっと考えてます。なんかちょっと次に、せっかくそういうお声いただいてるんで、ちょっと次につなげたいなっていう気持ちもあります。
はい、
まあ、それはちょっときちんと分かってから告知していきたいなという風に思っております。
楽しみにします、
はい、ありがとうございます。ではですね、ちょっとバタバタしちゃって申し訳ございません。この音楽はちょっとエンディングなので、はい、ちょっとエンディングの時間になりました。ということでですね、改めて島口さん、ゲストご出演ありがとうございました。ドリームラッシュは終わってしまうんですけれども、本田やですね、リオンちゃんの活動はまだまだ続いていきますので、どうか島口さん、今後も仲良くしていただけたらと思います。
いや、こちらこそ、
はい、
仲良くしていきたいです。
はい、
まあ、今後何か
一緒に、
まあ、活動できる機会があれば、
そうですね、
またお願いします。
そうですね、これもですね、はい、積極的に作っていきたいと思っています。
はい、
はい、で、他にもですね、島口さん、局長リオンちゃん、肩もみインフォでつながってくださった作家の皆さん、楽曲を提供してくださったアーティストの皆様、そして番組をご視聴してくださった皆様、短い間ですが本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。スペシャルサンクスとして、本田から楽曲提供してくださったアーティストさんを読み上げます。神回ですね。初回放送の楽曲はイリーブさんでした。そこからお年物様、アイアムアイさん、花柄ランタンさん、シフォンさん、三線を弾いてくださった大輝さん、西栗さん、波の皆さん、水の中で宇宙さん、ザ・モーティブ・シグナルさん、クレイジー・ダイヤモンズ様、素晴らしい楽曲の提供、皆様本当にありがとうございました。
そしてカトモミインフォメーションは地獄シャワーに始まり、服部義雄さん、のりばさん、たけさん、
はい、
ゲジュさん、
はい、
後藤恵子さん、
はい、
石田敦彦さん、
はい、
奥田圭一さん、
はい、
劇団森氏さん、
はいはいはい、
久我好花さん、
そうですね、はい、
カルマさん、
はい、
ゆきぼうさん、
はい、
原翔さん、
はい、
鈴木さん、
はい、
そして12月のにわかさんと、
はい、
一番最後新馬45号さん、
はい、そうですね、
はい、
はい、
皆様の素敵な皆様と番組を通じてつながることができました。
はい、
本当に感謝しております。
しております。
これからも皆様の創作活動を励みにして頑張っていきます。はい
はい、頑張っていきます。ありがとうございました。またですね、この番組の放送局であるピフリネットのツイッター、フェイスブックのフォローといいねもぜひよろしくお願いいたします。またこの番組ドリームラッシュのアカウントですが、年内はきちんと残しておきたいなというふうに思っております。よかったら番組への感想とかいただけたら嬉しく思います。島口さんなんですけれども、地獄シャワーとか、また地獄シャワーに限らずなんですけれども、その他告知などございますでしょうか。
まあそうですね、今、まあ、前回放送でも言ったと思うんですけど、
はいはいはい、
ちょっと更新とか止まってしまっていますの で、
漫画
の、
ね、修正してますからね、
はい、でまあ、来年から本格的に活動していきますので、細かいことはツイッターで随時ツイートしていきますので、はい、
そうですね、
はい、もしよろしければご覧ください。
はい、島口さんをツイッターで検索するときはどういうふうに検索したら、普通のアイランドの島にリップの口ですね。
そうですね、口、はい、でホラサイはカタカナで、
はい、
ホラサイです。
はい、島口ホラサイさんで検索をしてください。はい、結構ね、まめにね更新されてますからね、最新情報が日々ね、
はい、
はい、
よろしくお願いします。
見えるかなと思います。でそこでちらっとなんですけれども、ホンダはですね、来年1月から新番組をピフリネットでまた単独番組持たせていただくことになりました。このピフリネットから配信していきますので、よかったら聞いてください。で、時々単独って言ったんですけども、時々リオンちゃんが出演してくださるって一応調整 というか、返事もいただきましたので、
すごいね、
まあ、彼女がちょっと小説を書くっていう、うん、本格的に書きたいって言ってるんで、うん、その両立の妨げにならないタイミングになると思うので、はい、まあ、年に何回かって感じになると思うんですけど、はい、でもまあリオンちゃん来てくれるって言ってるんで、リオンちゃんファンの皆さんぜひ聞いてほしいなと思います。
はい、
です。はい、皆さん、3月からご視聴ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。せーの、
ドリームラッシュ。